谷崎潤一郎、死生。それはまだ人々が愚かという尊い徳を持っていて、世の中が今のように激しくきしみ合わない時分であった。殿様や若旦那ののどかな顔が曇らぬように、御殿女中や花魁の笑いの種が尽きぬようにと、饒舌を売るお茶坊主だの宝冠だのという職業が立派に存在していけたほど、世間がのんびりしていた時分であった。女貞九郎、女地雷や女なる神、当時の芝居でも草造紙でも、すべて美しいものは強者であり、醜いものは弱者であった。誰も彼もこぞって美しからんと務めた挙句は、天秤の体へ絵の具を注ぎ込むまでになった。猛烈な、あるいは絢爛な線と色とが、その頃の人々の肌に踊った。目堂を通うお客は、見事な彫り物のある籠かきを選んで乗った。吉原、辰巳の女も美しい彫り物の男に惚れた。バクと飛びの者はもとより、町人から稀には侍なども入れ墨をした。時々両国で催される死生会では、参会者おのおの肌を叩いて、互いに奇抜な衣装を誇り合い表し合った。清吉という若い彫り物師の腕利きがあった。浅草のチャリモン、松島町の八つ兵、コンコン二郎などにも劣らぬ名手であるともてはやされて、何十人の人の肌は彼の絵筆の下にぬめじとなって広げられた。死生会で好評を博す彫り物の多くは彼の手になったものであった。ダルマ金はぼかし彫りが得意と言われ、唐草権太は朱彫りの名手と称えられ、清吉はまた奇形な構図と妖艶な線とで名を知られた。元豊国国貞の風を慕って浮世絵師の都政をしていただけに、彫り物師に堕落してからの清吉にも、さすが絵描きらしい良心と栄冠とが残っていた。彼の心を引きつけるほどの皮膚と骨組みとを持つ人でなければ、彼の彫り物をあがなうわけにはいかなかった。たまたま描いてもらえるとしても、一切の構図と費用とを彼の望むがままにして、その上耐え難い針先の苦痛を一月も二月もこらえねばならなかった。この若い彫り物師の心には、人知らぬ快楽と宿願とが潜んでいた。彼が人々の肌を針で突き刺すとき、深紅に血を含んで腫れ上がる肉のうずきに耐えかねて、大抵の男は苦しきうめき声を発したが、そのうめき声が激しければ激しいほど、彼は不思議に言い難き愉快を感じるのであった。彫り物のうちでもことに痛いと言われる絞り、ぼかし彫り、それを用いることを彼はことさら喜んだ。一日平均五六百本の針に刺されて、色上げを良くするため湯へ使って出てくる人は皆、半死半生の体で清吉の足元に打ち倒れたまま、しばらくは身動きさえもできなかった。その無残な姿をいつも清吉は冷ややかに眺めて、
さぞお痛みでがしょうな、
と言いながら、心よさそうに笑っている。育児のない男などが、まるで稚児の苦しみのように口を歪め、歯を食いしばり、ひいひいと悲鳴を上げることがあると、彼は、
お前さんも江戸っ子だ、辛抱しなさい。この清吉の針はとびきりに痛えのだから。
こう言って、で涙に潤む男の顔を横目で見ながら、構わず掘っていった。また我慢強い者がぐっと肝を据えて、眉一つしかめずこらえていると。